第1週ですから、歓迎礼拝、またイエス様の救いとはいかなる救いですかということを、テーマにしてということで、まあ、ご一緒したいと準備をさせていただきました。もう一度神様の愛をこの朝確認し、受け取らさせていただきたいと。題は私たちの価値とはということでありますけれども、皆さん、日本には武芸について道という字がつくものがいくつかあろうかと思います。柔道とか剣道とか茶道とか書道とか他にもいろいろあろうかと思うんですけども、そして中でこの朝準備する中で、どうして道という字がつけられているのかななんていうことを考えていました。まあ、その意味についてというなら、まあ、一つにはそうしたこの武芸、芸術、また武術云々っていう、一つは奥が深くて、そしてまずは師匠について求道者の思いを持って始めることが上達の秘訣っていう、そういう意味もあるのかなと、弟子となるっていう、そういうことを通してとか、あるいは技能とか技術とかいう単なるそういうものにとどまらない、そうした世界というのは生き方を問うものでもあるからなのかななんていうのもこう想像したりもしていたわけですけれども、私は生き方ではないんですけども、引っ越しの時にですね、新しい自分自身を発見することがありました。家内によってこう気づかされたんですけども、このコロナの状況の中で娘が嫁ぐ中で、三陰本町の八丁目もすぐこのところに越してきたんですけれども、前の住んでいた畳の絨毯を剥がした後のことなんですけれども、何かゴキブリでもいるのか、カサカサカサカサ音がするんですよ。何もない、もう押し入れの中も何もないはずなのにね、さあさあとカサカサと音がするんですって。でゴキブリでもいるのかしらって思ったら何もいなくて、家内が観察してたらね、私がこうすり足でこうすり足で歩くのがね、ゴキブリが張ってるかのようなまあそんなふうなことでですね、まあすり足、まあ人格でもないわけですけれども、まあ、歩き方だったわけですけど、石ぶりになってるんだなってことを改めて気づかされたことでありましたが、茶道とかでは、お茶碗を拝見させていただくときにもこの作法があるようで、詳しい方何人もいらっしゃるかと思いますけれども、そして中でお茶会では何百万もするようなお茶碗でいただくというのはそういうことも、中には人間国宝が作った茶碗であったりっていう、するとどうでしょうか。それだけでこう扱いがこう違うと言ったらでしょうか変わったりするのかななんていうことをこう勝手に想像させられたわけでありますけども、同じ材料の土で作った茶碗であっても誰の手によって作られるかで価値も取り扱いも全く変わってくるという、ある器は薬を飲んだ後のですね、プラゴミを入れるものに使う、プラゴミを入れるものに使われたりっていう、しかしあるものは社会で用いられるっていう、私たちはどうでしょうか。自分自身が価値ある存在だと自覚できると、投げやりになったりすることなく自分自身を大切にして、そして、自分の人生を価値あるものに捧げたいと 思えるのではないでしょうか。ところが逆にですね、なかなか自分の自身にとって価値を生み出せないっていう、そういうふうに思っていらっしゃる方があるとするなら、自分ばかりか、自分を傷つけるばかりか、いうようなことが起こるのではないでしょうか。コロナの時に、エジプトに売られたヨセフのことをご一緒させていただきました。本当に何故にそんなところを通らなければならないのかっていう、人生をもう投げ出してしまって、蓮に構えてしまっても、もう私だったらきっとそうなるだろうな、でも彼がそうしなかった、その秘訣は、神がヨセフと共におられたゆえにという、そうした中で、私たちは、それがヨセフを守ったっていうことを確認させていただく中で、神様が共にいてくださる私、心をかけてくださっている私っていう、それが人を守るんですよねっていうようなことでありますけれども、今日はあれやこれやと話が少し飛ぶところがあるかもしれませんが、トランプタワーに、装飾品のタイルを納入した人の話なんですけれども、その人のところにですね、トランプ氏から白紙の小切手が送られてきたそうです。よほどトランプ氏はそのこの装飾品が気に入ったんでしょうか。自由に値段をつけてもいいということですよね。皆さん、そうした中で、あなたという存在の価値を自由につけてみなさいと。もし神様がですね、あなたに白紙の小切手を神様が送られたとするなら、皆さんはご自身の価値をどのぐらいにつけられるでしょうか。ちょっと主婦の脇にでもですね、ちょっと自分の価値、神様から、白紙の小切手が送られてきたと思ってですね、価値をこう考えてみていただけたらと思いますけれども、どのように皆さん、私たちは自分自身のことを、価値を見ているでしょうか。ちなみにですけれども、臓器提供、臓器を物品と考えた場合ですね、手術のためにうんぬんと、そう考えた場合に、人間はだいたい4000万円ぐらいになるんですって。それに対して、元素から計算した場合、人間の原価っていう、人間はほとんど水でできていますから、その時にはですね、たったの1万3000円ぐらいということであります。そもそも、しかし、自分で自分に価値をつけるなどと、そんなナンセンスなこと、そんなことを私たちは許してはならないと。もしそんなこと、質問すること自体おかしいじゃないか、牧師よっていう方がいらっしゃったならば、その方の感覚は正しいのではないでしょうか。ましてや、他人や世間が私の価値をつけるなんて、とてもできるはずもありません。そして、聖書を知っているなら、どうしてまたそんなことができるでしょうか。聖書にはイエス・キリストが私たちの価値について語られた箇所が記されています。マタイの福音書の16章の26節。そのところかって思われると思いますけれども、人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損したら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいのでしょう。イエス・キリストがおっしゃいました。 自分を失ったらどうやって全世界を差し出したとしてもって、あなた方一人一人はお金では値がつけられない尊いものなんだという、いうことであります。物の価値ということを考えたときにですね、誰がその作品を作ったかということが一つ決め手になるでしょうし、そしてまたさらにはそれを得るためにどんな代価が払われたかというのも大きな物の価値を決めるという意味においては要素となろうかと思います。人間国宝の手によって作られたというだけで値段は跳ね上がるとするならば、神によって神の手によって作られたとするなら、そしてそもそも皆さん、もし神様が人間をお作りになったのであれば、私たちの価値を決めることができるのは誰以外にできないんでしょうか。もし神が私たちをお作りになったとするなら、誰以外に私たちの価値を決めることができるか、できないか、そしてそれは神様以外にできないということであります。そして聖書は、ここにいらっしゃる、ズームを通して礼拝を捧げておられる一人一人に対して、神様は皆さんを、私たちを最高傑作として作られたと聖書は教えています。創世記の一章の最後、31節でありますけれども、神はお作りになったすべてのものを見られた。それは甚だ良かった。神様があなたをこの朝も見ておられる視点、最高傑作だということであります。にもかかわらずですね、謙遜かもしれませんけれども、この中に一人か二人か三人ぐらいいるかもしれません。いや、私のようなものがっていう、つまらないものがっていう、そうは言ってもっていう、神様を超えて自らの価値を下げる思いが私たちのうちに湧いてくるなら、それは最大の罪だっていう、聖書の言う罪とはそこにあるということをもうこの朝覚えさせていただきたい。なぜなら罪とは神を神として崇めないことが罪ですから、私の目にあなたは高価で尊いっていう、このコロナで大変な状況の中に私たちは置かれてきましたけれども、もう一度高価で尊いとおっしゃってくださるこの神様の語りかけ、視点を受け取らさせていただきたい。いや、そんなことっていうときに、それは神を神として崇めないことが最大の罪なんだと。で、今日、修法にですね、絵を、印刷をさせていただいたんですけれども、この絵ご存知でいらっしゃる方いらっしゃいましたか。これ誰の絵かというと、なんと、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵だそうです。2016年に初めて、彼の絵だということが分かったって。で、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品だっていうことが分かったときにですね、いくらになったかっていうと、18億になったそうです。18億円っていう。 実際にオークションに出されたという落札されたというわけではなくて、まあ、ルーブル美術館に引き渡されて、さらに今後は、まあ、国宝となる可能性もあるということだそうでありますけれども、ダヴィンチの作品でそれだけの値がつくとするならば、私たち皆さん一人一人神様の最高傑作であるあなたはどれほどに、というお話をまとめていきたいと思いますけれども、この朝神様がどのように私たちを見てくださっているのかということをもう一度受け取らさせていただいて、そして心に励ましをいただいて、そして顔を上げてこの1週間も使わされていきたいということですけれども、イオンにこうトップバリューっていうブランド名が、商品私も買ったことがあるようにも、どのように訳したらいいんでしょうか、最高価値、最高 品質とかでも言うんでしょうか、トップバリューっていう、そうした言葉もありますが、プライスレスという言葉もありますよね。プライスレスっていう、あまりの価値の上に値段がつけられないっていう、まさに、あなたの価値はと求められた時にですね、白紙の小切手が差し出されたら、そこに書く言葉にふさわしいものは、それはまさにプライスレス、あまりにも尊いので価値があるものなので値段をつけることはできないという、もう一度このコロナの中で私たちはそれを受け取らさせていただきたい、そして深く深呼吸をさせていただいて、神様がどんなに私のことを見てくださっているのか、あまりにも価値あるお前なので私は値段なんかつけられないっていう、そのように見ておられる、くださっている私なんだっていう、よろしいでしょうか、私の価値は神様が私を見ておられる価値はぜひプライスレス、あまりにも尊いので価値など値段などつけられませんって、だって巫女の命が払われた私なんですという、そして、歩み出させていきたいと思いますが、もう一つですね、でもひょっとすると私たちの心にデモという言葉が、思いが湧いてくることがあるかもしれません。そうは言われても、でもやっぱり私はあれもできないから、あの人のようではないからっていう、あるいはあんな失敗もしたからっていう、だから私にはというデモっていう、それはキリスト者も含めて、人生のテーマであり、また向き合うべきあのチャレンジ、受け取るべきチャレンジかもしれません。その中でデモっていうものにこう、やっぱりはそれでも私はって、デモっていうこう縛られると、自分自身を縛るだけではなくて、その基準で人を縛り不自由にすることになってしまうという、そうしたことは人である以上みんな同じですね、うん、本当に私たちはこの朝言い聞かせたいって、私は商品ではなく作品なんだ、自分は奴隷ではなく神にあがなわれた神の子供なんだっていう、商品や奴隷はどれだけのことができるか、どれだけ不良品を出すことなく物事をこなせるかで価値が決まりますけれども、しかし作品はそうではない、存在に価値がある、 そこにある、そこにいる、それだけで十分っていう。うまくいく日もあれば、なかなかそうでもない日も、落ち込む日もあるでしょうし、イケイケどんどんでですね、突っ走ってかえって失敗してしまうようなことも私たちはあろうかと思います。そうした中で、私たち、はプライスレス、その私なんだっていう、そこを受け取らさせていただいて、そこからなら私たちは新たな一歩を踏み出すことが、どんな状況の中にあっても新たな一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。このエペソ人への手紙の2章でありますけれども、私たちが何者であるかをこのところ教えています。5節には、罪禍の中に死んでいた私たちと、罪と罪禍の中に死んでいた私たちと紹介されていますけども、本当のところは何かというならば、神の作品なんだということが十節に記されています。私たちは神の作品であってという、このことを受け取らさせていただきましょう。自分自身を癒しめたり、人を癒しめたり、あるいは癒やしいことに自分自身を捧げるということではなくて、もう一度本当にどんなものとされたお互いかということを覚えさせていただいて、なおコロナの不安の中に多くの人が置かれている、その中でですね、あなたの笑顔が輝きますように、あなたの優しい言葉が慰めとなりますように。やっぱり今本当に大変だなということを思いますね。3階だとですね、高いといろんな声が聞こえるんですね。歩いておられる時のこう声も、低いところそうでもない、高いところにいるとよく音が聞こえたりするんですけど、執務室にいる時にいろんな声が聞こえてきますね。本当に小さな子どもさんを抱えておられるお母様方も本当に大変な状況なんだなっていうのをすごく思わされます。多くの人々が慰めや励ましを必要としてるんだなっていうことを感じます。どうぞそうした中で、あなたでなければ流すこともできないキリストの命を流すものとであらせていただこうではありませんか。お祈りいたしましょう。